ズマ。
いやーめちゃくちゃ寒いがよこれ。
そうっすね。あ、今日からね。
めちゃくちゃ、まあ、今日だけちゃう、昨日今日だけちゃうかな。
今分かんないですけど、うん、なんかマイナス2度まで下がるんじゃないかみたいな。
そうなの？
情報が、あの3日前ぐらいに出ていきなり、
あ、
なんか死ぬんちゃうかなって、あのレベルの頭痛が来てですね、私。
あ、
頭痛持ちなんで。
なるほど。
気圧痛ですけどね、とんでもなかったんで、これは冷えるぞと思ってたんですけど。
なるほど。
冷えてますね、やっぱり。
冷えてる。
本当に寒いです、
うん。
はい、
寒すぎるわ。
まあまあさっきまで僕あったかかったんですけど、ね、
ストーブ僕がちょっと取りましたから
ね。やっぱね、あの、はい、直接収録になるとこない
。いやー、わかる。
前回のあの収録中、
ああなるほど、
あーむっちゃあったかかったんですけど、ね、
わかる。
リモートだったんで。
いや俺も布団の中で喋っとったもん、あれ。
あ、そうなんですか。
ホテルの布団の中から喋ってたからね。
どうですか、最終日にはもう順調に汚くなりましたか、部屋。
部屋はもう覚えてないけど、はい、いやちゃうで、俺あの収録の日の次の日だからゴミを一回まとめて、
はいはいはい、
あれ入り口に出したんやから。
なるほど。
それからだいぶ片付いて
る。いいですね。
そうやろ。
またこれ、
はい、
再来週かな、
はいはい、
再来週になったらまたそういう生活になります。
なるほど、よくご存じ。
多分これね、はい、そうですよね、これ。
そうそうそう、
だいぶ見てみる限り、
そうそう、月の半分ぐらいも
う
関東人になるっていうね感じですよ、最近は。はい
はい、まあそんな感じで1月も終わりそうですけれども、
いや今日もね、
はい、
まあ僕ジム行ったんですけど、
はいはい、
サクッと、
はい、
なんだっけ、僕が一回ね、
はい、
ジョイフィットっていう24時間全国にあるジム行ってるんですよ、
はいはい
はいはい、だからまあ東京行っててもジョイフィット行けるんですけど、
はい、
まあどちらかあるんでやめときますけど、まあ何や、今日行ったら、
はい、
僕前一回ね深夜に行った時に、
はい、
そのジョイフィットの会員証みたいなのがあるんですよ。会員カードですね、
はいはいはい、
そのカードを入り口のとこピッてかざしたら、あの鍵が開いて入れるんですよ、
うん、ああなるほど。
で帰る時もそれかざしたら開いて出れるんで、
はいはい、
まあ、基本的にはそういう感じで、アプリっていうことも今できるんですけど、
うんうんうん、
そのカードでやるんですね。でそのカードでその水素水みたいなのがあるんですよ、ジョイフィットって。
カードで水素水、
うん、水素水飲めますせと。
あ、飲めますせってこと、
ね、飲めますせと、はいはいはい、でそのカードをかざすことでピッピッて言うんで、
はい、
でそしたら1回ボタンが点灯するんです。
ほう。
でそのボタンを点灯したら水素水が出てくるんですね、水筒に向かって、
はい、
はい、それで水素水サービスみたいなのがあるんですよ、
うん、
まあそれはまあまあある、あると、
うんうん、
でそれはまあ僕いつも飲んでるんですけど、
うん、
でその日も、もうだいぶ前なんですよこれは実は、
うん、
あの深夜に行って、
うん、
水素水のカードをね、かざして水素水入れたわけですよ、
はい、
ほんなカードなくなったのって俺、
は
あ、ビビりまくって俺、はあ、やばいカードなくてこれ出られへんと思って。
ああ、そうかそうか。そう、
スタッフがいてる時間っていうのが夜10時か9時までなんですけど、
まあまあいないってことですよね、その仕組みってことは。
どうしてや、ほぼ無人だったんですよ、
はいはい、うん、
まあ、1人だけあの他の会員さんがいらっしゃったんですけど、
はい、
ほぼ誰もいなかったんです他、
はい、
ほんで僕もう焦りまくって、
はい、
ビビりまくって、
はい、
で出られへんと、
はいはい、
どうなんすんねんと思って、
はい、
とにかくいやそんなわけないと、今絶対入ってきたし、
うん、
なくなるわけがないと思って、
うんうん、
思うじゃないですか、
うん、
もうほんでもう全ロッカー開けて見てそれね、これ水槽水とか何回も見て、嘘やん思って。
まあまあまあ、
もういよいよやばい思ったんですよ、もう
焦りますよねそういう時。
いよいよやばい思ったんですよ、はい、これどうしようと思って、ジョイフィットの本部に電話したいんかなとか、いろいろこう、調べてたんですよ。
はい、
ほんなら、その、もう一人会員さんがあまりに僕の挙動が不審すぎて、
うん、
何か探されてますかって声かけてくれたんですよ。はい、いや、実は。
あまりにも不審だったんですよ、ね。
いや、もう不審。全ロッカー開けとったもん、ガチャガチャガチャガチャ。僕のロッカーも見ますかって言ってくれて、
はいはいはい、
これごめんいいですか、
めちゃめちゃ優しいじゃないですか。
見てくださいみたいな感じで、開けて見させてくれて、もちろんなくて。
うん、
ないですわ、とか言って。
はいはいはい、
ほんで、もう、いや、もういいですよ。ありがとうございますと。
うん、
もうちょっと僕、本部にでもちょっと電話してみますんで、みたいな感じで。電話をこう、探してたんです、本部ね。
はいはいはい。
ほんで、あ、これちゃいますか言
う
て。
うん。
見つけてくれたんです、そっち
は。
なんと、その水素水のサーバーの上にポンって置いてあったんです、普通に。普通に置いてあったんです。で、そのカードやからね、で、裏面が白なんですけど、
あ、
水素水のサーバーも白なんですよ。
なるほど、なるほど。はいはい、はい。
で、まあ、保護色カメレオン系で、
はいはいはい、
なってもうで、これ。
混ぜても
う
てるから。
そうやね。そういうことよくあんねん。
はいはいはい、いや、まあまあ、そうありますね。
あんねん、これ、焦りっていうのは。その、
第三者が見たら当たり前のように。
そうやねん。
あっても。
そうやねん。
なかなかね。
ほんでね。
はい、はい。
まあ、それを踏まえて、ほんでもう、 僕も胸を撫で下ろしたわけですよ。
うん、まあまあそうです。
その人に本当にありがとうございますと。うん、本当にありがとうございますと。
めちゃめちゃええ人です、
ね。もうめちゃくちゃええ人で、顔も優しそうな人でね。
うん。
めっちゃええ人やったんですよ。うん、まあ、それはその時期はそれで結局解決したんですけど、はいはいはいはい、それ以来なんですけど、
うん、
ジムに行くたびちょいちょい会うんですよ、その人と。はい。ちょいちょい会うんですけど、その人もうイヤホンしてるんですよ、いつも。
はいはい。
だからなんか、話しかけるようにも、うん、なんか、イヤホンしてるし、みたいなところがあるんですよね、うんうんうんうん、ジムの中で、うん。だから、でもそのうちなんか、会釈だけするようになったんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
あの、はい。うん、あの、会えば、こう頭を下げるみたいな感じになっててね。うん、まあそういう関係がまず一旦ちょっと置いといてほしい。あ、まあいいわ、まあいいわ。はい、やめてこう。まあこれで、ね、置いといて。
はい。
それで、会釈するようになったと。ほんで今日行ったんですよ、僕。
はい。
ほんなら、なんかこう、その人がちょうどまだおって、で、気づいてなかったけど、隣の隣のロッカーでこう、着替え、あの、荷物を置こうとしてた。その隣の隣に、その人がおったんですよ。で、その人がもう帰ろうとしてた時だったから。
はいはいはい。
なんかちょっと僕も喋りかけてもって。あ、なんかもう、結構僕早い時間に行ったんですけど、この前めっちゃ深夜やったんですよ。だからいつもなんか時間結構バラバラですね、みたいな感じで言ったら、
はいはいはい、
そうなんですよ、とか言
う
て。
うん、
いつもバイトが、ある時は遅くなるし、みたいなこと言われたんで。
うんうんうん、あ、なるほど。
バイトしてるってこと結構若いんや、思って。
うん。
おいくつなんですかって聞いたら。
うん。
いや僕今二十歳です。
わー、すごいですね。
めちゃくちゃ若いよ。
ダブルスコアじゃないですか。
もう俺も、うわ、出たお父さんや、思って。必殺の、お父さんポジションや、思って。
若いお父さんですね。
いや。何話したかったかな、合わせたわ。
まあだから、なんか。
じゃあほいでな。
親父の集大を。
そうや。それで、これ
回収してくれた
んでしょ。これなんか、はい、ベンチプレスとかを何キロぐらい上げられてますよね、みたいなこと言ってきて、急に。
ああ、ああ、向こうが。
うん、そうそうそう。はい、そんなやっぱ見てんねんな、思って。
ああ。
うん。ほんでなんか僕もこの前やっと100が1回上がるようになったんですけど、うん、でもう見てたらめっちゃ95とかバンバンやってはるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか、うん、回数をこう分けてやってるんですって、
うん、
だからちょっともう今度1回僕にも教えてくださいって、
あ、すごいじゃないですか、
それめっちゃ嬉しかった、
なんか、うん、でも話聞けば聞くほど、うん、めちゃめちゃようできた20歳ですね、
いやそうやね、
これ
めちゃくちゃ、もうだって顔がな、めちゃくちゃいい人そうやもん、うん、
はいはいはい。
めちゃくちゃいい人なんだ。
落ち着いてはるんですよ、
もう顔に出てんねん。
うん。いや、しかもさ、二十歳の時に、そんな、なんていうんですかね、お教えくださいって言えませんよね、あんま。
いや、なかなか言われへんねん、そんなね。そう。
なんちゅうか。
もしよかったら僕にも教えてください、
言うて。そんな言い方で、なんか、筋トレ感やっぱすごいね。
いや、やっぱり。
前から思うけど。
いや、すごいすごいすごい。やっぱ、マインドがすごいよな。
やっぱ聞いてて思ったんですけど、それぞれがその、なんていうんですかね、自由な、まあ、例えば時間で行ってみたいな。
そうそうそうそう。
言い方変えたら自分の意思じゃないと無理じゃないですか。
いや、まあ、そうや
で。そういう人が集まってるからなんでしょうね。
ああ、そうやな。そうそうそう。
自分でその、まあ、ビジョンを見るというか。
そうやね。
なんか、すごいなと思って。
いや、その人も結構、いつも僕もやってる姿を見るんですけど、うん、いろんな仕事を、うんうん。でもやってるの結構ちゃんとしてるし、
はい、
まあ、体も僕よりちょっと大きいくらいなんですよ。
うんうん。
だからなんか結構もう、結構なトレーニーなんやろうなと思ってたから、
はいはいはい。
いや、まさかそんな言ってもらえると思えへんかったから、ちょっと嬉しかったっていうだけの話なんですけど。
まあでも、はい、なんやろ、なんか一個でも、取るもんあったらな、は
い、
みたいなことでしょ。
そうやね、そうやね、そうやね。
別にその、生まれとか下手とかあんま関係ないみたいなところ。
そう、自分より、
あるもんね。
その、フォームがやっぱ綺麗にやっぱ言ってくれはって、
はいはいはい。
だからそれもなんか言ってた。
すごいじゃない。
そうやね。
部屋は汚いのに。
そうやね。
ホテルの。
じゃあ俺が
話も部屋もどちらかってんのに。
そうや。ほんまに。じゃあ俺がジョイビットの、店員さんにも教えてねえから、俺。
すごいね。
言ったと思うけど。いや、それで、なんか俺もちょいこれ、ジョイフィットで、ベンチプレス講習会しなあかんな思って。
いいじゃないですか。
いや、じゃなくて勝手に音取
ってじゃないですか。
勝手に音取って。
勝手ですね。めちゃめちゃ勝手な。
めちゃめちゃ勝手な音って。ベンチプレス。
さっきまで本部におろおろして電話しよう思った
やつやん。そうそう。これ俺も講習会しなあかんじゃん。
いきなり立場変わる感じ。
いや、ほんま、それでね、まぁ、あ、ちょっとこう、それの、なんか、こう、スピンオフ的な話なんですけど、
はいはい、
この前ね、僕がバーって行ってたわけですよ、ジムに。
うん。
それは、その、ドラゴンフラッグバーってやってたんですね、はいはい、クッキングと。
足上げるやつ、
ね。足上げて、そう、バーってやってたわけですよ。はい、
うん。
ほな、なんかこう、なんかスパイラルパーマみたいな当てた、刈り上げ、横刈り上げた、クリンクリンの頭、クリンクリン、メガネかけた男の人が入ってきて、その人がベンチプレスをしだしたわけですよ。で体結構大きくて、ベンチやってあるわ、思って。
うんうん、
まあ、それ横目に僕は、なんか、その、ドラゴンフラッグをやってたわけですけど、
うんうん、
ほな、なんか、急に話しかけてきはって、
うん、
すいません、言って、
うん、
ここに置いてた携帯知りませんかって言われたんですよ。お、 いやいや、知らないですよ、とか言って。はい、え、どうしたんですか？ないんですか？はい、ないんです、とか言って。うん、あー、とか言って。うん、で、僕もほんならもう、あ、僕じゃあ電話しますよ、言って。
うん、
あ、でも電話番号分かっちゃうけどいいですかって言って。
うんうんうんうん、
あ、いいですよ、ね。こう、番号してるのにかけたんですよ。
うん、
で、かけて、プロロってコール鳴ってるんですけど、うん、何の反応、その、バイブだったとしても、はい、振動ぐらい聞こえそうなもんじゃないですか。
まあまあ、静かにしたらね。
そうそうそう。うん、まあ、一応 BG がかかってるんですけど、はいはいはい、他に人おれへんかったんですよ。それで、その、二人でこう、うろうろして、ないですね。ずーっと言ってるんですよ。で、今日はどういうあれなんですかってか、まあまあ、来て、すぐベンチして、それで亡くなった思って、言ってる、
はいはいはい。
ベンチして、あ、じゃあ何で来られたんですかとか言って、聞いたわけですよ。はい。ほんで、車、やったら車の中に置き忘れてんのかなとか、うん、チャリンコやったらチャリンの箱に置く、あるじゃないですか。うん、あるんですけど、カゴの中ちゃうかなとか、うん、結構いろいろ言って、自転車なんかあったことないですかとか、
うん、
いらんアドバイスいっぱいしてね、見に行きはって、はい、ないわけですよ。
うん、
何回コールしてももう出へんから、もうちょっと一回、うん、家に忘れてるかもしれないんで、
うん、
帰りますと、一回。
うん、
帰らはったんです。
はい、
帰らはった。へえ、思って。でもないなぁ、思って。
うん、
ねなんか、ちょっと心配になるじゃないですか、僕。見つかったんかなどうなんかな。
まあ、そわそわしますよね。
そう、見つかったんかなどうなんかなこれ、もう見つかりましたとか、電話かけてくれんのかなとか、なんか、いろいろ考えたり
と
か。かかってくることもなく、ちょっとしばらく過ぎたんですよ。
で
僕のトレーニング終盤で、まだ戻ってきはって、あ、戻ってきはったわ、思って。ほな、なんか、あの、iPhone って iPhone を探すみたいな機能あるの
知ってます？なんかありますよね。
はい、それで、あの、嫁はんの携帯で探したら、そこの交差点って出るんです、って。
おう
そうなんですか落としたんですかねとか言って。いや、だからその GPS の関係で、その、
まあ、まあちょっとずれたり。
そう、ずれてるだけで。だから、こんなのにやっぱあるんじゃないかみたいなことがあってね。
うん。
それで、なんかこう、そのなんかどうも、店員さんが、なんか、いたのか、呼び出されたのかちょっとわかんないんですけど、
うん、
なんか現れたんですよ。
はい。
どういう過程か知らんけど。
現れた
んですよ。まあ、僕は気がついたらいたんですよ、店員さんが。私服の店員が。
おう
ね
私服店員が。
私服店員が現れたんですよ。あの、もう、なんや、
今。店員っぽくないね、それ。
もう9時までしか、ね、店員のあれなかったのに、うん、もう11時ぐらいだと思うんですよ、確か。店員がだから私服で現れて、あ、呼び出されたのか、いたのかちょっとわからないと思って。
はいはいはい。
だけど、その店員が、なんかこう、やっぱいつも防犯カメラでチェックすると思う。
はいはいはい。
どこで行かれましたかチェックしだしたんですよね。ここで、こう、ベンチ内とかバーって行ったら、なんか、その男の人が、こんな、なんか、こんな、いいとこみたいな。マークしてるんですよ、丸みたいな。
う
ありましたよ、的な。
う
あ、あったんや、思って。
う
え、あったんですか言って。うどうなったんですか言ったら、そのベンチ台の普通に台の足のところにペッて置いてあった。それ僕二人で探したのに、わかりますよ、これ。客観的な目で探したのに、僕は全く見つけないっていう。
ごめん、ちょっとなんか筋トレ会さっき褒めましたけど、ちょっと訂正していいかなっていう気持ちになったんですけど、アホなんですかね。
なるほど。僕がほらですよ。じゃあのね、その、めちゃくちゃそのベンチ台、ベンチをする台のね、
はい、
そのなんか、まあ、金具っていうか柱っていうか、台自体の色と、うん、携帯のカーブが全く同じだったんですよ。
あー、
ネズミ色、
ね、
ダークグレーみたいな色で。
完全に。
完全に一緒だったんですよ。
完全に、ね。
びっくりした僕も。うわぁ。あんだけ二人でうるうるして、
やっぱでもそれ聞くと、はい、やっぱりその iPhone を探すって機能とか、
はい、
まあ防犯カメラとか、
はいはいはい、
もうどうでもいいですね。
まあまあそうだな。ギリギリ役だね。ギリギリ役だよ。いやいや、なんとなく。
最初によく見て、もしも、
ね、
まあ発見できてたらですよ。まあそういうことありますけどね。
誰も
ありますけど、
あるね、
発見できてたら、すべていらないですもんね。
間違いない。
はい。
いや、ほい、でもそろそろトレーニングせんと帰ったもんな。
まあ、いや、まあ、なんか、脳トレにはなったんじゃないですか。
いや、だから、嫁はんまで一緒に出勤してきてね。
うん、はいはいはい。
まとったもん、入り口を吹けて。よかったね。
出勤ではないんですけど。
で、俺、なんか、次、あの人と会ったら仲良くなる、もっと仲良くなってると思う。
ああ。
それは思いますね。
まあ、まあ、でも、なんかの、きっかけで、うん、そう、触れ合いができるということ自体は悪くないです
よ、ね。いや、面白かったよ。だから、こう、逆パターンやったのに、俺、何の役にも立たへんかったな、思って。はいはい、めっちゃ嫌やねん、だから。俺は見つけてもらえたのに、俺は見つけてあげることができなかったっていうのが、なんかもうすごい嫌やって思う。
まあ、まあいいんじゃないですか？
いや、全然いいね。
それは、
結果オーライやん。
誰かがいないと、
うん、
結局パニクる感じはありますもんね。
う
ん、
まあまあ、そうやね。
だからその時に、まあ、いてくれてよかったんですよ。ああ、
そうやな。そうやな。
多分。
お前ギリギリな。
うわ、どうしよう、うわ、どうしようみたいな。
そうや。
時に人がいるかいないかってかなりちゃいますからね。
ほんまやで。だからもうその人だすぐ帰ってたもんな。トレーニングセント。
まあなんか、ほっとして安心して。
いや、そうやね。
やりきったみたいな感じになったでしょうね。
なったんちゃう今日はもう終わりみたいな。
多分
大変やと思うで、家までなんか帰ったりとか、いろいろうろうろして。
まあ、でも携帯なくなるとちょっと困りますもんね。
いや、それ困りますよね。そうなんですよ、って。
うん、まあ、そうでしょうね。
まあ、そんななんか、ジムやで。
いやいやいや。
俺のジムライフ。いやいや、
そんなジムではないんですよ。俺のジム。風評被害出る。
ジムライフ。いや、面白いんだ
よ、物探し講習会した方がいいんじゃないですか。
いや、見つけれない講師ですからね。あんま意味ないと思いました
すごいな。
いや、それぐらいかな。
イメージが湧かないんですけど、
はいはい、
広いんですか、その、そういう。
ジムね。
うん、探し物するって言ってますけど。
思ってるよりかは狭いんちゃうかな。
思ってるよりは狭い。
うん。まあ難しい表現やけど、
はいはいはい、
そんなめっちゃ広くないですよ、ジョイフィットの特に、うんうんうん、広いジムもあるんですけど、
はい、
ジョイフィットは結構比較的狭いスペースで、
うん、
なんかちょこちょこっとあるっていう印象が僕は強いです。まあもちろん店舗で全然サイズ違う、
まあ、まあ違うんです
よ、ね、
はいはいはい、
置いている機械も微妙に違うし、
なる、
はい、この辺だとナルオが一番いいですね。
すごいすごいじゃないですか。
ナルオのジョイフィットはめちゃくちゃいいですね。
はい、あの結構でも、やっぱり今、あるんですね。いろんなところにそのジムってね。
あると思いますね。はい。
なんか、すごいな。
だから、はい。で、浅草のジョイフィットがいいんですよ、また。
浅草にもあるんですか、ね、
あるんですよ、はいはい。で、そのベンチ台がいいっていう話を、
へぇー。
今日は、その、僕が言ってるジョイフィットのトレーナーとしてました。
どこどこのベンチ台がいいって話があるんですね。
はい、あるあるあるあるある。あるあるある。
でもなんか奥深いもんですね。ちょっと今感慨深くなりました。
あ、本当ですか。
正直。
正直この店のベンチは一番やりにくいみたいな文句は言っておきましたけど。
あ、
はい、はい。
まあまあまあまあまあまあ、ね。本部に届けばね。いいですよね。
やりにくいね、あれ。ほんまに。
あ、ちょっとあの、物を見つけやすい、なんかね。はい、感じにしてもらえたらいいです、ね。
そうなんです。ただなんかあそこで僕、なんか洋楽の曲がいつも変わってるんですよ、いつも。
はい。
たまにして曲も変わるんですけど、なんかどういう、あれでかかってるのかよくわかんないんですけど、
うん、
あれでなんか肩のトレーニング作ったんですよ。あそこでかかってる曲で、リズムがダッダッダン、ダッダッダッダダダンっていうのが、
はいはいはい。
僕その、ダッタッタン、ダッタスタダダダンっていうリズムってね。
やってますね。
基本的に跳ねてないとあかんと思う。跳ねてるイメージしかなかったんですよ。だからミラクルシンプルみたいな。ダッタッタン、ツタッタッタダンダン。
ああ、はいはい。
跳ねたらそうなんじゃないですか。
うん。
で、普通の8で、そのリズムにしたら、ダッタッタン、ダッタッタダダダン。あ、そうか。そうか、跳ねなくてもいいんだと思う。
はいはいはい。
って思って曲作ったんです。そういう曲が流れてたんですよ、ジョイフィットで。
はいはい、はい。
で、それを聞いて、あ、俺もこのリフの曲作ろうと思って、それになったんです、あれ。
なんか、はい、すごい、ちょっと音楽動向に、
そうでしょ、
着地してるじゃないですか。なんなんですか。なんかちょっと今腹立ちましたけどね。
いや、そう、あれはジョイフィットが生んだ曲ですから。
2枚目のトークの仕方してるじゃないですか。すごいじゃないですか。ちょっと落としといて、でも最後、キュッとこう。腹立つわ。
あ、もう今日も喋ったね。
じゃあ、お便り行きましょうか。いただいておりますね。あ、すごいですね。
はい。
パソコンが行かれてますね、はい、これ。
パソコンが行かれてる。
動かない。
僕にしたでしょですね。
マウスが。
はい。
お便りが行けないですね。
固まりました。
あ、行けるかな。
僕んちのパソコンもだいぶおかしくて。
はい。
もうどうしようもないです。
あ、これ完全に壊れてますね。
固まったやつですか。
完全に固まってるというか、なんか。
はい。
そうですね。表示されないですね。
じゃあ僕が
読みます。NK さんのライブスケジュールから動かないです。
僕が読みますよ、じゃあ。
あ、お願いします。
初めての。
はい。
読めるかわかりませんけど。あ、読んでいいこれ。
ぜひ。
お便りいただいております。
はい。
何ですか、ペンネーム。
出ました。
何やねん。何やね
ん。でも読んでください。
いいですか。
はい、お願いします。
これ、あれ書いてないけど、どうこれ、パンヘッドさん。
はい、パンヘッドさん。
はい。コンプレッションについて補足。
はい。
お疲れ様です。前回コンプレッションウェアについて NK さんに説明させていただきましたが、少し補足させてください。
よろしくお願いします。
はい。コンプレッションはその名の通り圧力を加える服です。
はい。
筋肉を圧迫することで運動時の筋肉の揺れを防いで、筋原線維の、筋原線維の損傷と疲れを防ぐ。同時に、はい、
うん、
筋肉内の毛細血管を圧迫し、血流を促進するという効果があるとされています。
うん、
スポーツ用以外でも、立ち仕事の人、ごめんなさい。スポーツ用以外でも、立ち仕事の、なんかもうなんやねん。いやねん。 標準語の方がいいのか、どっちがいいの。
いやいや、まあまあ、いいように。
いや、標準語でいくわ。
いいんじゃないですか。
じゃ、無理やわ。スポーツ用以外、スポーツ用以外でも立ち仕事の人用のむくみと、むくみ取りタイツとかもこの一種と考えられます。
はい。
スポーツ用コンプレッションウェアで有名なのはアンダーアーマーと、はい、スキンズ、
はい、
ツータイムズ U です。
はい。
これなんか前も出てましたね。はい、ツーなんとか U。
なんか出てましたね。
はい。NK さんが使われているワコの CWX はそれに加えて特殊な折り方でテーピング効果を持たせたものです。女性用の強制下着を作ってきたノウハウを生かして作ったものだと思います。
なるほど。
他にも、アシックス、ミズノ、ゴールド、ウィンも作っています。はい、以上、はい、乱体オタクの補足でした、
はい、
お邪魔しました。ところで、去年2600キロ歩走行記念の寄付ですが、はい、寄付先を決めていませんでしたので、はい、NK レコードと笹山宛てに、アマゾンギフトをそれぞれ1万3000円も送りましたって書いて
ある。マジですか？
マジで。アマゾンギフトを送るのは初めてなので、操作をミスってるかもしれない。もし届いていないようでしたら、遠慮なく、私までご連絡くださいと。
はい。
来てます。
わかりました。
僕は来てないですよ、これは。
僕も多分来てないんじゃないですか。ちょっとわからない
です。これはいいんですかね。
いや、来てるんですかね。まあ、もしかすると、その、
あれですか、ゴミ箱的な。
そう、あっち系かも、ソーシャルとかに。
なるほど。
入ってるのかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
まあ、とりあえず。
以上ですね。
結構読むの難しいもんですよね。
いや、僕は難しいですね。ちょっとイントネーションが気になりました。特に。
どういうこと？
いや、なんか、関東弁風で行くのか。
はい。
関西弁で行くのかみたいな。
まあまあ、基本的にはまあ、関東というかよりは標準語じゃないですか。
まあまあそうですよね。
うん。
そうなりますよね。はい。僕もなんか良かったです、今の。
コンプレッションウェア、
ね。コンプレッションウェアの説明していただきましたんで。
う
ん、
なるほど。
はい。
すごいですね。
そうですね。アマゾンギフト券はちょっと気になりますけど。
いや、もう金の亡者。
いや、悪いやんか、その、せっかく覚えてくれてたら。
いや、思ってないですよ。
いやいや、それは、だって僕もアマゾン買い物しますから。はい。
アマゾンというか、アマゾンの、はい、あれに来てるのかもしれないですね。
いや、でも、来たら、あれ、通知来るんちゃうかな。
でも来てないですね。
ああ。
はい、多分。
なるほど。
うちには。
全然、
でしょう
忘れましょう、もう。
ちょっとまた、まあ、はい、迷惑メールに入ってるのかもしれない
です。そうですね。
うん。
はい。
迷惑メールにも入ってないですね。まあ難しいですよね。
はい。
アマゾンはね。
そうですね。はい、まあ以上のような感じですけども。
なるほど。
はい。
はい。
何かありますか？
いや、まあ、何かあるかと言われると、まあ難しいところですけど。まあ最近ちょっとバタバタしてるので。
はいはいはい。バタついてる。
そうですね。まあ、ちょっと間に合うのかまたってわからない感じですけど。
はい。
まあ、なんかコーチが単発ですのね、NK さん。
ああ、私ですか、ね、
とりあえず。
そうなんですよ。
はい。
はい。
まあ、なんか、ね、ワンマンはなんか一応開催できてる感じで。
あ、僕ですか、
開催できそうな感じでよかったですね。
そうですね。一応やってはいってますね。
最近そういえば。
はい。ちょ、全然。はい。
あとなんかっていうとあれですよね、なんか、また島根県でダイオウイカが見つかったっていうのにちょっとテンション上がった。ああ、
僕それ知らない
ぐらいですかね。
マジですか。
なんか、珍しく生きたまま、
はい。
上がったっていうのは、今日出てましたね。
見てないっすわ。
動いてましたよ。
マジですか。
まあ、直後に、まあ、
やっぱでかいですか？
亡くなったみたいですけど、3メートルだったかな。
うん。へぇー。
すごかったですよ。
いいですね。
大きかったですよ。
大きいでしょうね。
大きかった。
3メートルの前は。ギャンを超えてますもんね。
イカ焼き作ったら、すごそうです、
ね。何人前いくねんって言うてた。
ペットぐらいの
感じ、ね。それはすごいわ。ダイオウイカって何なんですか？太古の生き物なんですか？
深海魚に属するんじゃないですか？ある種。まあ、大きな分類としては。だからまあ、上がってきたら死ぬんでしょうけど。
ああ、なるほどね。
うん、
そういうことなん
です、ね、そういうことだと思いますけど。でも生態解明されてないんですよ。深海系全部そうですけど。
うん。
うん、
全然わからない。もう深海言われたら僕、ミスターチルドリーに進化しか出てこないですもんね。
ああ、すごいじゃないですか。
あのアルバム、マシンガンをぶっ放せや
って
、
はいはいはい、
曲が好きだったんで、
はい。
聞いてました。あの曲だけ。
まあなんかリフ系ですね、あれも。
あの曲だけ聞いてました。
はい、僕は、ちょうどそれを、コピーとかをしてた時期の、あれだったんで、
はいはい、
あの曲だけあのオープンハイハットがね、ものすごくあの8ビートの中のオープンハイハットがすごく味を出してる。
ああ、なるほど。
覚えてますね、よく。
はい。まあ僕はじゃあそういうのはまだわからない時に聞いてました。
今やったらわかるじゃないですか。
まあ聞きはわかるんでしょうね。
はい。
そうですね。
まああとはあれですかね。まあエルケさんがなんかその、はい、それこそコーチのツイートかな。
はあ、
でなんかあ
の、はいはいはいはい、
大井龍馬の、
はいはいはい、
ことを書いてたと思う
んですけど。書いてましたね。
それを見てちょっと、
ああ
なんでしょうね、
うん。
幕末に思いを馳せてた。
いや、やっぱり馳せるよ。
このところでした
か、ね。わかる。俺も最近吉田松陰のこと考えたもん。
わかるわ。
わかる
わ。わかるわはおかしいけど。
吉田松陰考えたものだ。
わかるわはおかしいけど。ああまあまあまあ。まあなんか連なっちゃいますよね。
やっぱりそらすごいよ、うん。
やっぱそれこそ無理やりですけど、
はい、
音楽でいうその60年代から80年代のぐらいのこう、
はいはい
はい、密接してるスーパースターたちのような感あるじゃないですか。
いやー、そらそうでしょ。
幕末とかって。
はいはい、
やっぱ考えちゃいますね。
そうやな。
うん、
まあ、僕もやっぱり、もっぱらやっぱハウンドドッグ見てますから、今でも。
まあ、いきなり飛びましたけど。
いや、まあまあ。
見ましたよ。
あ、見てくれた
前見ろって言われ
た。あ、ごめん、
見ろって言われてないけど。ちょっと見てほしいわ、言うてたから。
80年代。
結構見ましたよ。
あ、すごい。
はい、結構良かったですね。
いや、いいね。
ていうか、びっくりしましたね。
びっくりすんね、ほんま。
なんかね、ちょっと、例えが、まあ申し訳ないんですけど、本当に。
はいはいはい、
最近よく V シネ見るんですね、僕。
はいはいはいはいはい。
なんか中か。
ぽいな。
V シネ感あるよね。やっぱあの時代の人たち。ブシネって良くも悪くも作りがもうものすごくまあ、まあ、きらびやかに例えればものすごく宝塚と同じような感があ って。
あ、まあ、って
そうそうそう。もう作りたいものがこうだっていうのの、型がバキッと決まってるというか。
いや、わかるで。
その感じがすごいですね。
いや、じゃあね、俺でもな、ハウンドドッグに関してはもっとこう、いろいろ語りたいってことはあんねん。
はいはいはい。
でもそれはまた今度にするわ。
そうですね。そちらがあるんで。
売れるまでの、フォルテシモが売れるまでのハウンドドッグが、めちゃくちゃいいね。
うん、ああ。ある種その、スターみたいなになる前。
そうやね。うん、まあ言うたらその V シネになる前のハウンドドッグが、すごいなんからしくていいね。もうらしくていうかその等身大っぽくて、すごいいいね。
うん、ああ、うん。
だけどやっぱまあよくも悪くも、そのフォルテシモで当たったがゆえに、
うん、
フォルテシモ路線になるね。まあ言うたらシャランキューがずるい女で当たったから、
うん、
そういう経営でちょっと押したみたいな、
うん、
言い訳とかいう曲作ったと思うんだけど、うん、なんかそういう匂いは感じる。
僕だからその、多分当たる前なんですよ、見たの。
あ、見てくれた？
うん。まあ正直僕そんな詳しくはないので、
はいはいはい。
なんていうかな、その、いわゆるフォルテシモやってないみたいな時期っていうんですかね。
はいはいはい
はい、まあなんか、危なかったですね。
危なかった。
なんていうか、言葉はおかしいけど、そう、なんか怪しい匂いしますね、あの辺はや
っぱり。薬ってこと？
いや、違う違う違う。なんていうのかな、その、不安定なんですよね、良くも悪くも。いい意味なんですけどもね、その、尖ってるというか、なんというか。
いやー、ちょっと。
そんな感じはありましたけどね。
すごいね。とにかく大友康平の歌唱力がすごいね。
そうですね。
むちゃくちゃすごい。
タフネスな感じですね、どっちかって。
いやー、めちゃくちゃすごいね。
なんかまあ、ちょっと、この辺にしときましょうか。
まあ、年々なんかちょっとあれやねんけど、
はい、
そのもう、80年代のやつはすごいね、ほんま。
まあまあまあまあまあ、まあ言ってることはわかりますよ。
まあいいねんけど。
なんかまあいいや。週刊連載の漫画の感じするよね。
ハウンドドッグ？
いや、そういう時って。
あの、
一回売れちゃうと、
うん、
もう書きたいことが決まっちゃうけど、
あ、いや、わかる。
そのデビュー作とかの週刊連載の時って、もうその週その週を良くすることしか考えれないから、話ぐちゃぐちゃかもしれないけど、勢いめっちゃあるじゃないですか。
あ、
その感じがすごいなと思って。
せ
やな。思いますね。まあ、誰でもそうですけど、その売れるまでは、多分。
いや、わからんね。俺結局わからんねんけど。
はい。
売れてからもいい、かっこいい曲いっぱいあるし、俺は売れてからの曲の方がどっちかやと当時は好きやって
ん。うん。
すごく。
うん。
曲としてはなんかはっきりしてたし、
うん。
わかりやすかったし、なんか好きやってん、うん、売れてからの方の曲の方が、うん。
はい。
でもなんか、今見たら、なんか、売れる前の方が楽しそうやねんな。なんか、そうやね。
まあまあまあまあ、
まあ。で、ライブ見てたら、
はい、
すごい昔の曲もめちゃくちゃやってんねやんか、その売れる前の曲を。
うんうんうん。
だからなんかやっぱ、俺 俺が見てたハウンドドッグと実際のハウンドドッグでだいぶ違うんやろうなと思って、今見て思うん
ですね。そうじゃないですか。そう。思春期に見てたものは全部違うでしょ。
だから、は、うん、なんかそういうとこまで全く見えてなかったし、うん、なんかその本当にこう、まあ、いわゆるその、表面に出されてたハウンドドッグの一部分だけを見てそれは好きやったんだけど、
まあまあまあまあまあ。
やっぱりこうやって今大人になってみたらその時のこう、なんか、まあ人間としての、うん、どういう気持ちなのかなとか、なんかそういう、うん、なんか、うん、いろんな思いみたいなのを勝手にまあ想像はできるっていうか、はいはい、合ってるか間違ってるか、まあわかんないですけど、うん。うん、だからそういうのを見てて、うん、いいなと思ってました。
はい。まあまあまあ、何でしょう。まあ話聞いたら素直な感想ですけど、
うん、
まあなんか、楽しくあり続けたいなって NK さん思ってはるんやろな。
ああ。
思いました、今。
では難しいラインやなと思った、だから。うん。うん。でもやっぱり、良くも悪くもやっぱ輝きはめちゃくちゃ感じんねん。
はいはいはい。
昔の時、まあ、わからん。そういうのが好きなだけかもしれない。食衝動的な。
いや、そりゃそうでしょ。
俺は好きなんやろなと思って。うん。そうやねんな。
まあ、いやまあだから、まあ、いいとか悪いとかっていうか、まあ、悪いは置いといて、うん、これがいいなって思うのって結局好みじゃないですか。
そうやね。
正しさじゃなくて好みじゃないですか。
もちろんそうやね。
だから、それを好みたいんでしょうね。今、と思います。
みたいね。うん。もうめちゃくちゃ高い声出るしな、ほんで。
いや、出ますね。
それはもう、めっちゃ聞きたいねんけど、うん、で、最近の大友公園のなんか映像見たらやっぱ、あんま出てないね、声がな。
あ、そうでしょうね。
うん、そういうのもちょっとなんか、やっぱ見とけばよかったな。まあ、見れんねん。で、僕が知った時はもうすでにとっくにフォルテーションも超えてたんで。
はいはい
はい。はい、
まあ、そうでしょう。はい。まあ、でも。まあどうなんやろ、最近はでもボーカルの高音化が進みすぎてて、僕はちょっと気持ち悪いとこあるんで。
いや、またその高音とはまた全然違うやんか。うん、
そうそう。いや、だから、何ていうかな。そうそう、言う通り、それが言いたかった。その違いますよね。
全く違うよ。うん、まあ、ちょっと間違った発声をしてはったからこそ今あまり出ないやと思うね、ぶっちゃけもっと言えば。
まあまあそうです
ね。もっと言ってしまえばね。うん。うん、で、今はもう、僕は聞いてないです、今の人の声は。あ、綺麗に出してんなっていうのはわかりますけど。
そうそうそう。
もうこれは僕が高校の時にから言ってるんですけど、
はい、
耳には残るけど心には残らないんです。
ああ。
これ僕の
名言です。
名言なんです。
名言じゃ。
高校の時に思った。
名言じゃ。
今の歌は耳には残るんだけども、はい、心に全く残らないと思って。
すごいじゃない。
担任の先生褒めてくれましたもんだから。確かにみたいな感じで。
はいはいはい。それを褒めてくれる担任の人間性素晴らしいですけどね。
いや、そうやね。はい、そもそも音楽やってはったらしちゃってんけど。
はいはい。
うん、そう。
なるほど。
うん。いや、でもほんまにそうやもんと思ってたもん、ずっとその時。
まあ、そうですね。
それから何も変わってへんもん、だからなんかもう俺なんかで。まあでもそれわからへんよ。今の子には響いてんのかもしれないしね。
うん、心に。まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、うん、定義が違うんじゃないですか、うん、その心に残るとか響くっていうことの定義というか。僕は、まあ、わかんないです。まあ、これはまあ、反感買うかもしれないですけど、一生そうやってまあ言う通り、心に残っていくっていうことを響くっていう言い方をしてるとは思えないですね。なんちゅうかね。
なるほどね。
うん、まあ、消費される感じやなってのは、まあ、どうしても思ってしまいます。
そうだね。全然なんかその、せやね。だからその初期のハウンドドッグとか見ても、その、うん、興奮してる感じとかも、もうすごくいいね。
うん、まあね。まあ本人と話しくなかったら、みたいなところと一緒じゃないですか。
まあ、まあ、せやな。
多分ですけど。まあ難しいですけどね。もう僕別にライブ見てて、本人めちゃめちゃ楽しそうやなって思う、誰かのライブ見て、思うことって正直ほぼないので、うん、まあ、同じかもしれないですね。それと、うん。それはプロとかでも逆にそうかもしれないですね。あんまりその、まずそういうふうには思わないですもんね。
ああ、そうやな。
すごいな、いいなって思うことが先立ってはいますけど、
そうやな。
本人楽しいんかなって目では別に見ないんで、もともとはね。
そうやな。
うん。まあだからそれをまあ、やる側になって、
うん、
自分で思うようになったのかもしれないですね。
うん、
とかは思いますけど。
そうやな。
うん。まあまあまあ、まあ、僕が思春期に好きだったバンドは、
はい、
まあ X なので、
はいはい。
なんていうか、今話してた話の超反面教師のバンドなんで。
はいはいはい。
はい。
いや、X もやめてもすごいやんか、
ね。いや、でも楽しそうでもないし、仲良くもないですからね。
ああ、まあまあ、そう
やな。今の方が多分楽しくて仲いいと思いますよ。
ああ。
みんな大人になって。
なるほどな。
当時はやっぱ全然、だと思いますね。はい。と思います。まあまあ、好きでしたけどね、当たり前に。
そりゃそうでしょ。
まあ、まあ面白いですね、でも。そういうことを感じながらまた見れる
っていう。いや、面白い時代のあれを得てるよ、そら。音響見てるよ。
まあでも時代もあるかもしれないですね。それこそ今みたいにこう、例えば YouTube で、ちょっと探したあるとか、公式が上げてるとか時代じゃなかったじゃないですか。
そうやね。
だから、まあその見る側の興奮もやっぱあったでしょうしね。今と違って。
そうやな。
まあそういう意味ではその辺全部インスタントなとこもまあ。
いや、もちろんもちろん。
良さもあるし、
そうそうそう。
それで軽くなってるところも、
いや、絶対にあるから。それはそうや。
そこは難しいですね。だから現場でのライブっていうんですかね。現場での興奮とか。
いやー、感動とか。すごいよ、ハウナルクだって武道館15日連続とかやってんねやんか。
すごいですね。
そんな人気あったやん、思って。
まあ、やる人がいなかったのもあるでしょうけどね。
そうそうそうそうそう。う
ん、昔は。そもそも。
なんかもう、すごいなっていろいろ思ってます。
はい。まあまあまあ、我々も楽しんでいきましょうということで。
はい。
はい。ライブのお知らせだけしておきますかと思いますが、はい、まあ1月はもう、1月30。まあ、明日とか、まあ今日ですね、もう。はい。あの、エリクさん、コーチ行ってきますということで。
はい。
一応単発になりました。
はい。
はい。まあそんな感じで1月は終わります。
そうなんですよ。
はい。はい、ということで、2月入って、まあ7日までの宣言がどうなるかっていうこともあるんですけれども、
は
い、まあ2月末まで行くんじゃないかみたいな話もちらほらと出てるので、
はい、
ちょっとまあこの辺の状況は、
はいはいはい、
その場その場で、
なるほど。
まあ各自の発信見ていただければと思いますが、一応お知らせしておくと、エリクさん高校の日から東京ということで。
はい、そうですね。
コーノがリーフルムごとく時、
はい、
11日、
うん、
代々木ラボ、
はい、
12日、リーフルムごとく
時、はい、
13、土曜日が、埼玉の、熊谷モルタルレコードで。
初ワンマンなんで、ちょっとぜひね、
はい、
来てほしいんです、ね。
まあ、ワンマンシリーズ2発目ということなので、
ぜひ来てほしいです、
はい。ぜひよろしくお願いいたします。
どうしたら来てもらえるんですかね。
まあ、ライブをワンマン以外減らすことじゃないですかね、本当は。
なるほど。なるほどね。
本当はとは思いますけど。まあまあ、まあ、何でしょうね。来てくれと。
なるほど。
うん。
はい。
いう感じでしょうね。
はいはい。
まあでもどうなんですかその、なんちゅうんですかね。
はいはい。
モルタルでなんでやるんですか、
モルタルレコードでなんでやるか。
はい。とかっていうのを、まあもうちょっと出した方がいいんじゃないですか。
なるほどね。
うん。なんか、まあぶっちゃけた話、まあインディーズとは、まあプロっていうかね。
はいはいはい。
メジャーでちょっと違うと思うんですけど。
はいはいはい。
まあメジャーだとね。
はい。
どこでやっても同じ公演を。
はいはいはい。
違う箱でやるっていうイメージがあるけど。
はいはいはい。
やっぱりインディーズってそこでやる意味みたいな欲しいと思うんですよ。
なるほどなるほど。
僕は。
いや。
はい。
素晴らしいです。確信ついてるご意見だと思います。
だから、まあまあ、まあね、これはもうオンじゃない話ですけど、
はいはい、
いろんなところでやってはる中の思いとか僕は知ってるつもりなんで、
はいはいはい、
まあそれどんどん出したいんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。はい、なんでモルタルでやんのかみたいな。
はいはいはい、
まあ、ね、その、
はい、
まあ3月もなんでラボなのか。まあ僕全部知ってますし、
はいはい、
ですけど、
はい、
ぜひ、
はい、
まあ僕も興味はあります、その、
なるほど、
ぜひ出し方と。
なるほどね。
はい。
いや、僕も最近そういうの意識して歌詞をね、
はい、
載せたりはしてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと違うように聞こえるかもしれないんですけど、うん、僕の中では同じ話なんですけど。
いや、載せますよね。
はい、
うん。
ちょっとそういうのどんどん、なんかそういうの、どうかなと思いながら載せてる部分
は。僕好きですけどね。はい、好きですけど、なんか、ちょっとダサいかもけど、もう一言やっぱり、出してくれると、かっこいいですよ、ね。
わかる。俺、お腹減っただけ、
はい、
ちょっとその時に曲の作った思いみたいなのも、
うん、
添えてみて。
それ出ましたね。
はい。
うん。
いや、だからそういうのは昔めっちゃ嫌だったんですけど。
嫌でしたよね。
めっちゃ嫌で、もう絶対一言誰とも説明したくなかった。
わかる。
だけど、なんかもう説明しようかなと思ってて最近。
どっちでもいいっていう思い出してきてるのかなっていう気がしましたけどね。
いや、
いい意味で。
っていうか、もっと言えば、伝わらなければもう意味がないっていう。
そうだから伝わればどっちでもいいのかなっていう。
そういうことなんです。
感じになってきてんやろな、思って。
伝わらない、のかもしれないと思って、うん、でそれはなんか、うん、難しいラインではあるんですけど、
はい、
まあ有名じゃない段階ではいいのかなとは思ったりしました。
はいはい
はいはい、はい、
まあね、
うん、
まあなんかまあどうなんでしょうね。まあ僕自分のことを翻って考えた時に、うん、ってか自分のことから翻って考えた時にそうだっただけなんですけど、
うん、
なんかライブ来てほしいって思ってんのかなみたいな、
はいはいはいはい、
たまに自分で自問自答することってあるんですよね。
なるほどね。
僕自身やっぱり、
はいはいはいはい、
正直な話やっぱこのライブはめっちゃ誰でも来てほしいけど、
はい、
このライブは誰でもって感じじゃないよなとか、
はいはいはい、
どうしてもやっぱあるなって思っちゃったんですよね。
なるほど。
これはもう逃げずに言うと、
うん、
だからそう思った時になんか思いましたね。まあ、NK さんみたいな、その、例えばその、本当に誰でもいいから来てくれっていう、いい意味でね、これは、
うん。
思うようなライブをやってはる人は、やっぱもっともっと っとこう、脱いでいった方がいいんじゃないみたいな気はしましたね。
そうやね。
うん、なんか。
わかる。
良くも悪くもない
んですけど。いや、わかるわかる。いや、わかる
で。自分にもそういうライブ絶対あるんで。
わかる。
そういう時はもっと脱がなあかんなと思ったし。
わかる。
うん、なんかそんな感じはしました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
まあ、そんな、2月13日ありますので、はい、ぜひと、
はい、
いうところです。
はい、
で、まあ僕の方は2月10日に、とりあえずブッキングライブ久しぶりに出ますということなので、
はい、
まあ、これ近畿自体がどうなろうが多分やるセットで、まあ組数もちょっとこう、控えめでやってますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたしますというところですね。まあ一応ワンマンの流れで言っておくと、僕20日と21日にワンマンありますので、
はい、
まあこちらどちらも関西なので、
なるほど、
よろしくお願いいたしますと、
はい、
いうところですかね。
なるほどね。
はい。まあそんな感じなので、
はい、
ではまた次回、
はい、
NK さんがお便りを読んでくれるのかどうなのか、
いや、それは読むかな、
楽しみにしながら迎えようかなと思います。
あ、はい、読むだよ俺も。喋り声もっとよくしなあかんわ。
そうなんですか。
もう全然あかんも喋り声。
まあいいんじゃないですか、歌声が良ければ。
いや、もっと弾けと、はい、後ろに引き暗殺の4と6なんですよ、やっぱり。
ああ、すごいじゃないですか。
そういうことなんですよ、やっぱり。
すごい。
はい。
急になんか。
なんですか。
いや、急に専門用語出ましたね。
いや、引けと、後ろに。
はいはい。
引き下げ金ですよ。
すごいじゃないですか。いや、でも引き上げてほしいですけどね。
いや、いや、まあ、そろそろね。
引き上げ金。いろんなことはね。
そうです。はい。やっぱ、そういうことなんですよ。僕みたいな人間は暗殺の4と6なんですよ。
はい、いや。まあ、なんで2回目言ったのかわからないですけど、はい、もう40分いってるんで。
ああ、やめましょう。長い長い、もう長いよ。俺今日は23分で終わろうもって来たのに。寒いし。
そうですね。ああ、まあ、皆さんもお体お気をつけながら、
はい、
まあ、あの状況許せばライブ会場でお待ちしておりますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いしますと、
はい、
というところで、
はい、
では
また。
まず夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、朝には寝れる。夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、朝には寝れる。夢のカウボーイ。